前回に続いてパウロの改心の出来事をご一緒に学びたいと思います。クリスチャンたちを捕らえるために意気揚々とダマスコに向かっていくそのパウロに、突然天から主の光が差してきて、パウロは地に倒れました。そういう経験の中でパウロは、主よどうしたらよいでしょうか、こう問うた。でそういうことを、先週学んだわけです。パウロという人はユダヤの律法に精通していて、その学びにおいて同年代の誰にも劣ることがない、そういう優秀な若者でありました。でしかし、そうした人間の持っている知恵とか知識とか学問であるとか、そういうものが今何の役にも立たない、そういう場所に彼は立たされて、主よどうしたらよいでしょうかとこう問わざるを得なかったわけであります。どうしたらよいかわからない、そして途方に暮れている、そのパウロの前にアナニアという人が登場したことを今日の箇所は告げております。でこのアナニアは、聖書に記されていますように、律法に従って生活する信仰深い人であり、すべてのユダヤ人の中で評判の良い人であったとあります。彼はユダヤ人ですから、もともとユダヤ教徒で、あったわけですけれども、改心をして、今クリスチャンになっている。でそしてその後もこのアナニアはユダヤ教の律法に忠実であったために、ユダヤ人の間で評判が良かったというわけです。すなわちアナニアにとってはキリスト者であるということと、それからユダヤ教徒であるということに、そこには何の矛盾もなかった、こう言っていいだろうと思うんですね。彼はユダヤの信仰っていうものを破壊していく、あるいは破棄していくものではなくて、むしろそれを完成するものとして生きていた。でそういうことが今日のこの出だしの短い言葉から、私たちを伺い知ることができると思います。で繰り返しお話をしていることですけれども、このユダヤ人は、非常にこう律法主義的な生活をいたしました。自分たちが律法に忠実であるっていうことを誇りにして、そして律法を守らない民族、あるいは守ることのできない人々を批判し、距離を保ち、そして差別をしたわけです。自分たちは神の民であるけれども、他の人たち、あの人たちは律法を守らない地の民であって、彼らは救いから遠い、そういうふうに考えて、この民族的な誇りの中に生きていたのが、ユダヤ人であります。でそして自分たちが律法を守るということが、絶対化されて律法主義に陥っていくわけですね。そしてその律法ってのはイエスの福音と対立するものであった。でしかし本来律法というものは、それを通して神様の意思が私たちに示されるものなんです。イエスがおっしゃったこと、それは人が律法のためにあるのではなく、律法が私たちのためにある。イエスがこうおっしゃったのは、律法を通して私たちは神様の意思を知ることができて、神様に従って生きようとするところに律法の意味があるのに、 ユダヤ人たちはその律法を絶対化してしまって、律法を守る自らを誇り、律法を守らない人々を批判をしていく。で、そこでは律法を守るか守らないかということが基準になっていって、神の意思に従って生きるかどうかっていうことはまあなおざりにされてしまっている。で、そのことをイエスはこの批判をされたと思うんです。このアナニアはキリストを信じる者になりましたけれども、律法を通して神の意思を知らされて、それに忠実に生きていく、そういう人であった。彼においてはクリスチャンになったっていうことは、それは何かこうユダヤ人と対立をしていくということではなくて、人々の中で良き評判を保つことができた、で、そういう人物がこのアナニアであったということになります。で、このアナニアが今ダマスコの町に引きずり込まれてきたパウロの前に、まあ、主から使わされてくるわけですね、登場してくるわけです。私はどうしたら良いでしょうかという行き詰まり、パウロの知恵も知識も経験も何も役に立たない、何の力にもならない、そういう状況の中にあるこのパウロの前にアナニアが登場してくるわけであります。聖書を読むとアナニアはこういうふうに述べております。私たちの先祖の神があなたをお選びになりました。それは御心を悟らせて、あの正しい方に合わせて、その口からの声を聞かせるためです。で、あなたはその主の証人となるのですというふうなことを述べております。で、別の言葉で言えば、このアナニアはパウロに、あなたの生涯に対する神の御心を知ること、正しい方っていうのは義ですね、義なるイエスを見ること、そして神の御声を聞くこと、そのことの重要性を教え、改心をして神の証人として生きるものとなるのだ。アナニアはこういうことを、パウロにここで、告げたわけです。で、これは非常に、重たいというか深い意味を持った言葉だと思うのです。で、私たちは自分の人生っていうものを、こういう形で見たり考えたりしたことがあるだろうか、そういうことをこう考えさせられるわけです。あなたの人生、あなたの生涯、それに対して神様の御心が一体どこにあるのか、そういう形で自分の人生っていうものを見つめるよりは、あるいは考えるよりは、今自分に何が必要であって、何をしておかなければならないとか、何をした方が役立つとか、そういう思いに振り回されながら生きているのが私たちの現実ではないだろうかと思うのです。若い人たちであれば入試であったりですね、就職であったり、そういう、こう目の前のことに本当にこう必死にっていうか懸命にならざるを得ない、そうしなければ生きていくことができない社会に私たちは生きていると言ってもいいと思います。で、しかしです、試験に無事に思い通りにこう合格をして、いざその目標が 達成された時にそこから先の目標っていうのがこうなくなってしまうっていうか、分からなくなってしまう。そこから自分は一体何をしたらいいのか分からなくなってしまうっていうふうなことがやっぱりあるだろうと思うんです。私たちそれは試験だけじゃなくて、私たちが何か生きていく上でこうこのことのためにって目指していることが達成された時に、じゃあそこから先に何を私たちは目指して生きていくのか、そのことがこう分からなくて、行き詰まってしまう、あるいは意欲が湧かなくなるっていうことがあるだろうと思うんです。目標ってものがあまりにも短期的である場合にはですよ、その関門をくぐり抜けると目標喪失の虚しさっていうものに私たちは囚われてしまうのではないでしょうか。私たちは、まあ、今日大変忙しいこの毎日を生きていますから、目の前の仕事であるとか目当てに向かって懸命に生きる、そして、そういう中で自分の生涯に対する神様の御心を知るっていうこと、生涯をかけて一体自分は何をするのかとか、何のために自分の時間を費やしていくのかとか、何のために自分の人生生涯を用いていくのか、でそういうことを考える機会っていうか時間というか、そういうものがこう少なくなっている時代に生きているのではないか、そんなことをこう考えさせられるわけであります。主よ、私はどうしたらよいでしょうかとパウロは述べた。そういうことを前回学びましたように、これはまあパウロの非常に素朴な一人の人間としての切なる問いであったと思うのです。彼が今まで持っていた多くの誇りであるとか知識であるとか、そういうものが何にも役に立たない場に立たされて、彼は主よどうしたらよいでしょうかとこう問うた。そのパウロに向かって主から使わされてきたアナニアは、あなたの生涯に対する神の御心を知るように、こういうことをここで進めているわけであります。パウロはユダヤ人として生まれたわけです。パリサイ派に属し立法教育を受けてユダヤ教の若き指導者になりました。で、彼はこの改心の後ですね、このクリスチャンになってから自らを誇るということを極力、避けたわけですけれども、しかし必要であれば自分の今までのそうした歩みっていうものを人々に語るという形で、自分がいかにこれまで立法に対して忠実であったか、あるいは同世代の誰よりも立法に精通しいかに真面目に生きてきたのかということを時々聖書の中でも語っているわけです。彼はまさに優等生としてまっしぐらにそのユダヤの社会の中で掟に従って生きてきた人物であります。でそういうユダヤ教に彼が忠実であったからこそ、キリスト教が発生した時にこれはユダヤの伝統を損なう危険なものだとそう考えて、彼は何のためらいもなくキリスト教を弾圧することに力を傾け、そのことに何ら問題を抱くことも、なかったに違いないと思うのです。自分は正しい道を歩んできたし今もその正しい道を歩んでいる、自分のしていることは決して間違っていない、それは神に喜ばれる良いことなんだという、こういう誇りっていうか自負っていうか、そういうものがこのパウロの心を支配していたんだろうと思うのです。 そういう意味で、今まで迷いのない道を行き続けたパウロであります。しかし、考えてみると、その迷いのない道っていうのは、それはいわば自分の道であるわけです。人間が考えて、人間が自ら生み出した計画に従う道であります。彼はそういう道をひたすら走り続けてきたわけです。エリートコースをまっしぐらに歩んできたのがパウロでありました。で、しかし今、主の光を受けて地に倒されて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、主の言葉を聞き、そしてそれに対して主よどうすればよいのでしょうかと、パウロが必死の叫び声を上げたときに、前回学んだ10節にはですね、あなたのなすべきことはダマスコで知らされるという、そういう言葉を聞かされて、彼は一緒にいた人の手に引かれてダマスコに入っていった。そして今、そのダマスコでアナニアを通してその意味での自分の道ですね。人間の作り出す道ではなくて、神様があなたに求めたもう道があるではないか。あなたの生涯に対する神の御心をあなたは知らなければならないという、そういうメッセージを彼は聞いたわけです。アナニアの語る言葉に、おそらくパウロはためらい、不安に駆られたと思いますし、さらにどうしたらよいのか、そういう思いが彼の中で深まっていっただろうと思うのです。彼が置かれた状況っていうのは、そういう状況であります。で、このパウロの改心の出来事を読みながら、ここにですね、立ち上がれという言葉が繰り返されているということに、まあ、心が止められるというか、そういう、まあ、思いがいたしました。十節に、主の光を受けてパウロが地に倒れ、どうすればよいのでしょうか、こういう叫び声を上げたときに、そこで立ち上がってダマスコに行け、ここに立ち上がれ、そういう主の言葉が聞こえたと書いてあります。で、それから今日の16節に、何をためらっているのか、立ち上がりなさい、その方の名を唱え、洗礼を受け、罪を洗い清めなさい。で、このように、まあ、立ち上がりなさいっていう、あるいは立ち上がるっていう言葉が、この大事なところでこう繰り返されていることに注目させられるわけです。立ち上がって新しい歩みへと踏み出しなさい、こういう呼びかけをパウロはここで聞いているわけです。で、聖書には病気の人がその癒された、あるいは癒される物語が、まあ、いくつも出てくるわけですね。福音書なんかを読むとそういう話が出てまいります。足の不自由な人が立ち上がって歩きなさいと言われて歩き始めた、そういう物語、この使徒言行録の中にもありました。あるいは手の動かなかった人が手を伸ばしなさいと言われて、その動かない手を主に向かって差し出す、そしてこの手が治るっていうふうな話もあります。で、これはまあ考えてみればこう大変なことだし、また ある意味では恐ろしいことだと思うんですね。例えばですよ、手術した足をこの地につけて全体重をかけて新たな一歩を踏み出す、でそのことに対する不安っていうか恐れっていうか、そういう経験をされた方いっぱいいらっしゃると思うんですね。しかしそれを乗り越えて歩き始めるっていうか、そこには当然勇気であるとか決断、そういうものが求められると思いますし、信頼がまたなければできないと思うんですね。信頼が求められると思うのです。大丈夫だという信頼がないところでは、私たちは新たな一歩を踏み出すことができないと思うんです。で、信仰っていうのは能動的ではなくて、ある意味では極めて受け身というか受動的なものであると言ってもいいと思うんですね。自分が何かを計画し、自分で実行し、自分で獲得するものではなくて、それは神様が私にしてくださることであり、そのことを私たちが感謝を持って受け止めるときに信仰ってものは成立をすると思うんです。ですから自分が計画してもそれを成し遂げてくださるのは神様なんだという、そこに信仰っていうものの中核があるわけですから、その意味では私たちの信仰っていうのはこの能動的ではなくて、受動的であると言っていいと思います。でパウロはですね、私たちが救われるためにはこの良き行いをしたからなのか、それとも聞いたからなのか、主の言葉を聞いたからなのか、そういうことをこう繰り返し問題にしたわけですね。私たちが救われるのは人間が何か良い行いをしたからではなくて、神が私たちを救ってくださる、私たちの働きではなくて神の働きが私たちを救うのだということを彼は繰り返し述べたわけです。で、信仰っていうのはやっぱりそういうものだと思うんです。私たちが自分の力で自力で何かできるというふうに考えるところでは、信仰は本当に信仰になってこないと思うのです。しかしパウロはですよ、私たちは救いを獲得するためには何も成し得ないんだけど、しかしですよ、私たちはその信仰の喜びっていうものを体験したときに、その恵みに応えて精一杯心と体を使って生きていかなければならないということを彼は本当に強く、進めた伝道者であったと思うのです。人間が自分の力で何かを成し得ると、そう考えるのは極めて傲慢な罪なんだけれども、しかしそのことは決して人間を先ほど言いましたような単なる受け身にさせたり甘えさせたりですよ、後ろに退かせていくのではなくて、恵みを受けたのならば、あるいは恵みによって本当に救われたのであれば、その恵みに応えて生きるものになりなさいと、こうパウロは進めていると思うんです。パウロは今ある自分が神の許しと恵みによるんであれば、その恵みと許しに応えて自分は生きると こう言ったわけです。あの福音書の中でイエスは空の鳥、野の花を養いたも神様の御手が私たちを生かしているということを、まあ、お語りになりました。でしかしですよ、あの空の鳥、野の花、マタイ福音書の5章から7章の三条の説教の部分のあの一番最後、三条の説教の締めくくりでイエスは砂の上に家を建てた人と岩の上に家を建てた人の例えをあえて語られて、あなた方は聞いて行うものになりなさい、こう言われたんですね。御言葉を聞いた者はその御言葉に従って生きるもの、それが岩の上に家を建てたものなのだ、こういうことをイエスはお語りになったわけであります。この22章のところで、このパウロの改心の物語、出来事ですけれども、主はパウロを捕らえ、そしてあなたの生涯が一体何のために用いられていくべきなのか、その御心を問うように、あるいは悟るように、こう今日のところで、語られたわけです。でそしてそのパウロはですよ、今何をためらっているのか、立ち上がりなさい、主の名によって洗礼を受け、罪を洗い清め、新しく生きるものとなりなさいと、そういう主の言葉をここで聞いているわけであります。今何をためらっているのですというですね、今信仰には今っていうことがやはり大事なのではないか、こういうこともまた思わされるわけです。後でとか、もう少し経ってからあなたに従いますっていうんではなくて、今なんです。しかもこのパウロの置かれた状況っていうのは、どうしたらよいかわからない人生の、自分の歩むべき道を見失ったパウロです。周りが見えなくなったパウロ、そういうパウロであります。どうしたらよいかわからなくなったパウロが、しかし一緒にいた仲間たちの手に引かれてダマスコに入っていって、そして改心の経験をさせられていったように、私たちも今立ち上がって本当に主に従うものでありたい、主の召しに応えてしっかりと立ち上がることのできる一人一人でありたいと思います。